ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう番組が始まる前から、はい、私の隣で福永さんが高値引け高値引け
いやいやいや、これほら音声さんのチェックがあったからね、それで言っただけですから、別にそんな何もなくてただ高値引けって叫んでたらなんか変な人じゃないですか。
そうですよね、はい、まあね、一応前提があったんですけど、あ、
そうですよ、
はい、でもね、高値引けですよ
ね、これね、うん、日経平均だけじゃなくてトピックスのあと日経500も高値引けなんですよね。
なんかこのところ、はい、朝高後マイナスに転じるとか、朝高後伸び悩むとか、はい、なんかそういうことは続いてたような感じだったので、ええ、なんかちょっとすっきりしましたけどね
まあ月末ですしね。
あ、そうですね、
それからあと今日はあの MSCI のなんかリバランスが発生したということで、売買代金売買高ともに大きく膨らんでますよね。
すごい、売買代金5兆円台ですから、
は
い、
ね、うん、まあ、ですので大引けで、まあ、それだけの商いがこう、ね、できたということなので、まあ、やっぱり今回、MSCI はなんか、ゼロ増10減、
はい、
なんかどっか の、 あの選挙区みたいですけど
本当です ね、 ね、
ですからね、本当そういう意味では売りに押されるんじゃないかという見方もあったんですけど、
はい、
まあ、逆に、ね、高値引け、
何なんでしょうね、
何なんでしょうね、
何でしょうね
いや、ですからね、先回りして、予想したよりも売りが少なかったのか。
そうですね、それよりもそんなもの跳ね飛ばしちゃうぐらいの、はい、何か買いが、ね、あったかどうか、
まあ、かぶさってきたというか買いが入ってきたというか
、はい
はい、ね、まあ、それだと、ね、いいと思いますけども、まあ、そういったところも含めて、今日のこの上昇が明日以降にどうつながっていくのか、ちょっとね、はい、お話したいと思います。
そうですね、よろしくお願いします。そして番組後半ではマネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本範博さんをお迎えしてお話伺っていきます。よりグローバルに。
あ、そうですよ、はい、金利もね、ずいぶん落ち着いてきましたから。
そうですよね、まあ、その分ね、ちょっと為替ではドルがちょっとね、売られたりして円高になってますけど、
今146円台後半ですかね、今ね。
そうですね、はい、まあ、為替市場はまあちょっとね、円高が株式市場にもちょっとマイナスに働くような状況ではありますが、
うん、
どのようになっていくのか、もう明日から12月相場入りですからね。
芝相場、
はい、
ねえ、当日の一心があるのか、
当日の一心よりになんか逆にクリスマスケーキのことばかりが頭に浮かんで、何食べようか
何を考えてるんですか番組中ですよ。
あ、そうですね、
番組中、はいはい、シャキッといきましょう。
シャキッとしてないみたいにシャキッとします。
そして一つだけ宣伝いいですか。
あ、どうぞどうぞ、は
い、今日ね、夜の8時から、ええ、マネックス証券で暗号資産セミナーネット配信で行いますので、もしよろしければご参加ください。
これは、事前申し込みは必要は、
あるかない
やうちはごめんなさい、余計なこと聞いてしまいました。まあ、でも
口座がない人も入れます。そうです、詳しくはホームページでご覧になっていただきたいなと思います。はい、金利が落ち着いてくると暗号資産も上がるっていうね、うん、
そうですよ、
はい
はい、
資産ですからね。
そうした動きがね、今後どうなるのかも含めて、はい、いろいろと内田さんと楽しく勉強してもらえるというちょっと間が空きましたけど
宣伝ありがとうございます、はい
はい、頑張ってください。
ぜひぜひ今日の8時チェックしてみてください。それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。ちょっとドキドキしました大丈夫でした
大丈夫でした。
はい、さてさて、高値引けという日経平均とトピックスですね。今日は日経平均が 0.50% 高、165円67銭、プラスの 33,486 円89銭。そしてトピックスがプラス 10.43 ポイント 2374.93 ポイントです。ともにしつこいようですが高値引け、
はい、うん、まあ大引けのところでの買いというところなんですが、まあ、午後に 入ってから先物が結構買われましてですね。で、まあ、それによって、値動き的にも、まあ、高値引けになっていくというような、まあ、そういう動きになっていったと。ただ、先物の、まあ、そうですね、1日の日通しの、ナイトセッションも含めた、売買高見てみると、はい、実はね、昨日よりは少ないんですよ。
へえ、はい、それは何を表してるんですか？
前日、昨日がですね、非同士、まあ、ナイトセッションも含めたもので言うと、44,011 枚だったんですよね。
はい。
で、今日は42,121 枚。
うん、ちょっと減った。
ちょっと減ってますね。
はい。
で、あと、まあ、値段で言うと、価格で言うと、今日は高値引けということなので、
うん、
先物も 33,500 円で終えていると、はい。いうところなんですよね。ですから、まあ、その前の、これは火曜日ですかね。火曜日は4万枚ちょっとっていうところでしたので、4万枚前後っていうところでしたので、うん、
はい、
まあ、昨日が結構多くて、火曜日の28日は 38,824 枚ですね。
うん、
4万枚にはちょっと届かなかったんですが、まあ、昨日あたりが大きく膨らんで、そして、今日、まあ、それなりに、高水準を維持したという形ですね。はい、まあ、来週が、まあ、メジャー SQ っていうところに、まあ、ごめんなさい、そうですね、メジャー SQ ですね。
もうメジャー SQ ですか。
そうですよ。明日が、第一営業日になりますので。
そうか、そうですね。
来週の金曜日ですからね。
そうですよね。
はい。で、まあ、そうしたところを考えますと、一応、まあ、月末ということもあって、まあ、その当日に、いろいろ売買するよう、やっぱり前日からの、値動きということになっていったんではないかなとは思うんですけども、
はい、
まあ、それで昨日膨らんで、今日も高水準。で、なおかつ、先ほどもお話しましたように、今日 MSCI のリバランスがありましたので、
はい、
まあ、大引けで現物の、まあ、商いも膨らんだと。いうことですよね。
うん、
で、まあ、先ほどね、ちらっと言いましたけども、採用される銘柄がなくて、売られる銘柄ばかりが10銘柄あるということだったんですよね。
そうですよね。はい、それ発表された時、ちょっと、と思いましたもん。
まあ、そうですよね。
嫌だなと思いましたけど。
で、MSCI のワールドインデックスですかね。まあ、一般的なそのスタンダードインデックスと言われるやつですけども、まあ、それから、まあ、除外されるということで、まあ、ただ、ね、どうなんでしょうね。MSCI のグローバルインデックス、まあ、スタンダードとはいえ、そこから日本株が減って、除外されて、先高期待って、本当にあるんですか？
そうですよね。本来先高感があるんだとするならば、そのまま残す、もしくは新たなものを加える、はい、ということも考えられますし。
いやですからね、ちょっとね、そこはね、もちろん、もともとの、組入り比率なんかをちょっと私知らないので、減ってるっていうことだけの、まあ、一時的なというか一面的な、その、結果だけ見てるとなんか相当減ってるように見えるんですけど、まあ、それ以前に日本株が大きく、増加してたっていうことであれば、
はい、
まあ、それはね、他の、日本以外の地域ももちろん、まあ、成長するっていうところがあれば、そこを組み入れるってことはもちろんあるでしょうからね。
そうですね。はい、まあ、足元、日経平均もそうですけど、ナスダックも上がってきてって結構先行してね、強い動きありましたから、
はい、
まあ、そのためのリバランスってこともあるのかもしれませんけど。
そうですね。ですから上がってきた分、まあ、よくある、リバランスで、そのね、例えば、そうですね、年金なんかのポートフォリオを見てみると GPIF ですね、うん、
はい、
株価が上がってくると、まあ、手口見ていただいても、手口というのは投資部門別の売買動向ですね、あそこ見ていただくと、まあ、よくその年金の、売買とされる信託銀行ですね、まあ、そこが結構売り越しになってるとか、
はい、
まあ、そういう意味ではやっぱり日本株が上がってきているので、そのリバランスとしてですね、増えた分の株を利益確定して、で、その売った代金で今度は減った資産、それを買い増しをしてですね、まあ、大体まあ、例えばですけども、まあ、25% ずつ日本株、外国株、それから外国債券、あと日本の国債、まあ、というようなことをやると、まあ、増えた分減ったまあ、利益を確保してキャッシュにして減った分をまあ買い増しするとか、
うん、
まあ、そういうふうなことがまあ一つ考えられるので、さっきお話したその日本株が除外されたからといって日本株が上がらないというわけではないんですけど、でもなんとなくこのタイミングでの除外っていうのは、なんかちょっと違和感があるというかですね、
うん、まあ、そうですね、でもそんな売りを跳ね返しましたから、
まあそうですよね。
今日ね。そうですよ。
いや、まあ跳ね返したかどうかまだわからないんですけど、まあ、そこで言うのであればですね、まあやっぱり一番重要なのは、まあ、7月3日につけた高値を更新できるかどうかってとこなんですよね。
そうなんですよね。しっかり終わり値で。
そうです。うん、終わり値で。
終わり値で。
で、もう皆さんね、先週あたりぐらいから、もう7月3日の終わり値の高値、33,753円っていうのはもう皆さん、何も見ずに言える方が結構いらっしゃるんではないかなと思うんですけど。
そうですね。
何度も聞いててですね。
バブルの高値とかね。
そう。753ですよ。はい、33753ね。
そうですね。
だから753っていうふうに覚えてる人もいるみたいですけどね。いや、って感心しないでください。いや、ほんとね、753とね、753円じゃないですか。
うん。
ですからちょうど11月なんで、抜ける抜けないって言われてた時は、これ753で覚えてる人は結構いたみたいですね。
うん、そうなんですね。
はい、いや、うちはさ、知ってると思った
ら。知らなかったです。
あ、そうですか。
うん、
まあまあ、いいんですけどね。だから覚えやすいというだけで。
うん、確かにね。
はい、で、はい、もうそこまで考えるとですね、あと253円なわけですよ。
はい。
ね。まあですから、明日以降、まあ明日ですね、今日は165円高で、ごめんなさい、そうですね、165円高で現物を終えてますので、まあ、あとちょっと200数十円、250円上げてくれれば、255円ですかね、5円ぐらい上げてくれると、もう、7月3日の高値を上回るということになってくるわけですね。
うん、そうですね。
ですから、実は明日結構あっさり抜けられるかどうかということで考えますと、12月1日は結構重要な日に、なってくるかなという感じですよね。
はい。
はい。
まあ、で、明日。
は
い。
で、今日の終わり方を見ると、一応5日移動平均線上回ってはいるんですよね。
うん。
で、あと、まあ、日経銀はですね、今のはね。で、あとトピックスも、ごめんなさい、トピックスはまだ5日移動平均線に届いてないんですよ。
そうですね。ちょっとね。
ほんのちょっと届いてません。
はい。
あと日経500は、これは日経平均と同様に5日移動平均線を超えていると。いうとこですね。ですので、まあ、アメリカ市場も今晩が、まあ、11月の最終売買日ということになりますので、まあ、このあたりで、アメリカ株が月末、今日の日本株と同じように上げて、終えてくれるとなると、まあ、明日の寄り付きぐらいからですね、結構、まあ、先高期待が本当に年末にかけての、上昇期待があるのであれば、まあ、買ってくるっていうことが考えられると。はい。
なんか、福永さん、今日結構、私以上に、前に前に、上に上に行く感じじゃないですか。
こういう時はですね、なんて言うんでしょうかね、今日みたいにこう、昨日の安値を下回る場面があったにもかかわらず、
はい、
引け高値で終えてるわけじゃないですか。
そうなんですよね。
ね、ですから、そういう時っていうのは、売り方にとっては非常に都合の悪い日なんですよ。ですから、これの流れが続くかどうかはもちろんわかりませんよ。わかりませんけど、はい、上昇してですね、終えるようなことになると、まあ、やっぱり売り方からすると、さっきお話したような、もう、253円上がるとですよ、もうマイナスになっちゃうなんてことになってくると、やっぱ買い戻しが優勢になったり。
そうですよね。
ね、
それがだから上昇へのエネルギーになってくるわけですよね。
そうです。はい。ですからそういうことがきっかけになるかもしれないので、
うん、
まあ、今晩の、値動き以下ではですよ。明日、まあ、超える可能性も一つ頭に入れとかないと、まあ、私はいつも慎重ではありますけども、一応客観的に見るようにしてますんで、
うん、
形がそういう風になってきた時には、やっぱ素直にこうやってお伝えしとかないとですね、慎重なだけで終わってしまうと、それこそ儲けるチャンスもなくなっちゃいますからね。
そうですよね、今日はなんか福永さんが発してる熱量が違う。
熱量って、最初はあれじゃないですか。
ですか
いやいや、もう、時間がなくなるんで、やってきますけども。はい。でですね、
はい、
そうした中で、やっぱり上昇とか下落の勢いがどうなってるかっていうようなところを、
はい、
まあ、ちょっと見ていきたいんですけど、
モメンタム？
モメンタムですね、うん、はい、それで見ると日経平均のモメンタムどうなってるかなんですが、ここからが本番です、
うん、
ごめんなさい、低下してます。
なんか前回もそういう話でしたもんね、
はい、で結局高値抜けられなかったでしょ。
そうなんですよ。
そうですよね。で今日もですね、実はモメンタムはゼロラインをね下回っちゃってるんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。で、こういうふうに、モメンタムが低下している時っていうのは、これまでもお話しましたように、まあ、これは高値更新ではないのでね、逆行現象ではないんですけども、もうすでにですね、逆行現象というのが、これはいつかというとですよ、 ですね、先週、
はい、
24日の日にですね、終値で 33,625円というのをつけましたよね、う
ん。はい。
ですから、まあ、高値まであと110円ちょっとっていうところまで行ってたわけです。110円弱ですかね。
はい。
で、そこで、その時点でもすでにモメンタムは逆行現象だったんです。で、今年に入ってというかね、11月に入ってから実はこの逆行現象って2回目なんですよ。ですから、高値を更新してくるんですけど、モメンタムは徐々に低下していくと。
はい。
で、今日も、まあ、株価は、5日線を超えて日経平均ですけども、超えて終えてるんですけど、モメンタムを見ると、実は、ほんのちょっと 0.1 ポイント、まあ、ゼロラインを割ってまして、通常は、まあ、あ、ゼロなんですけど、ゼロ割って、マイナス 0.1。っていうですね、実はマイナスポイントになってしまっているということなんですよね。うん、で、まあ日経平均だけではなくてトピックスもどうかっていうところで見ますと、トピックスはですね、ギリギリ、ちょうど100、あ、ゼロ近辺です。
ゼロ近辺。
はい。0.07 ポイント上回ってます。なので、まあ、先ほどもお話しましたけども、高が始まってもやっぱモメンタムが仮にですよ、ゼロライン下回るなんてことになってくると、高売りした後に売り物に押されて、引けは結果的には超えられなかったっていうことになりかねないので、チャートの形としては、上方向へ行きたがってはいるものの、
はい、
今お話したように勢いがどうかっていうところもちゃんと見てですね、判断をしていただきたいなというのが、今日の結論でございます。
なるほど。
はい。
そうか。そのまま強気で行くと思いきや。
いや、私はですから、客観的にね、皆さんにお伝えしてるだけですから。
そうですね、はい。そうか。モメンタムはなかなか上がっていかないんですね。結構低下してしまっているという。ね、そう、
上げるためには何が必要かというと、大幅な上昇です。
上昇。
値幅を伴う大幅な上昇。まあ、これは10日前の株価を大きく上回るということが重要なので、
はい、
そこをですね、まあ、意識しながら見ていただくとより、モメンタムの数値が上に行ったり下に行ったりする以前にですね、10日前の株価を上回ってるか上回ってないかっていうところを見ながらで判断できるので、そこも一つ、慣れてきたらご自身で調べていただくといいのではないかなと思います。
はい、わかりました。しばらくはなので大幅高があるかどうか、モメンタムがどうなっていくか、
はい、
このあたりしっかり見ていくべきだと。
そうですね、
いうことですね。
ゼロ下回ったままですとね、25日線到達しちゃうかもしれませんので注意してください。
そうですね、そうするとやっぱりでも利が乗ってる人はちょっと早めに利確をするとか、そういう動きが必要ですかね。
まあ伸びないとですよね。まあ、
そうですね、はい。はい。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらにマネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。またマネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
スマートトレーダープラス、今週のハイライト。
それではここからのゲストをご紹介しましょう。マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本紀洋さんです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
アメリカ株も強いですね。
そうですね、金利がずるずると下がってきて、はい、まあ、利下げ期待ということで年間4回が今見込まれてるんですよね。
年間4回
4回分ぐらい来年ですね、
もうそんなに織り込まれてるんですか。
そうなんです、はい、
早
っ。早いですよね。
いや、そうなんですよ、本当に。
そんなだとは思いませんでしたけど、ただFRB の関係者からも利下げって言葉がちょっとこの前聞かれて、って私も思ったんですけど、
すね、タカ派と見られていた方からの、
は
い、
ウォラーさん、
そうですね、うん、もうあったので、ちょっとそれで金利低下にちょっと拍車がかかってるような感じであるんですけれども、はい、ちょっと年4回も利下げをするような、もうちょっと期待できる状況かというと、今のやっぱり物価の、まあもちろん物価の伸び率は下がっていくというふうには見られますけれども、はい、それでもやっぱりまだ水準が高いところにあるわけですし、あと労働市場は非常に失業率が低いんで、ここから上がっていくしかないというふうには見えるんですけれども、はい、でもやっぱりベビーブーマーがマーケットからいなくなってしまって、やっぱりタイトな状況っていうのは続いてはいるんですよね、うん、
はい、
なのでやっぱり急速にこう利下げに至るまでってまだかなり時間はあるんじゃないかなというふうには考えてるんですよね。だからそういった意味でちょっと10年債の金利の低下の速度も早いなと。
昨日で 4.2% 台に来ました。
そうですね、まあ、ちょっとこれまで上がってきたペースも早かったので
確かに、
なんかチャート見てるとこう上り坂の角度と下り坂の角度が同じような感じではあるんですけれども
確かにそうですね、
まあ、ちょっとずるずると金利が低下していくことをこのまま期待するにはちょっとまだ景気はそんなに悪くないのかなと。
そうですね、確かに CPI もアメリカなんかやっぱり成功したなと思いますけど、他の国よりもやっぱり落ちてきた速度って結構着実に落ちてきたって感じもしましたしね。
そうですね、はい、
だからそういう意味ではうまくいったというふうに言えるかもしれませんけど、ずっとパウエル議長が言ってたのはそのぶり返すって言い方もしてましたよね、はい、だからこれまでも過去振り返るとやっぱりこうもう大丈夫かと思ったらやっぱり物価ってぶり返してきてみたいな、その繰り返しがあってっていう、それをすごい警戒されてましたから、そんな簡単に利下げってって思っちゃいますけどね。
そうですよね、今のこう物価のこう一つのこう山ができました、伸び率で山ができましたけども、結構それを70年代80年代の伸び率と重ねて見せる人もいたりして、うん、そうするとまた来年また上がってしまうリスクはあるんですけれども、
はい、
ただまあ当時は利下げしてたんですよね、上げて下げてして、それで、
はい、
2コブ70年代80年代は2コブできてしまった、また物価が上がってしまったんですけども、まあ、やっぱり今回はそういうところも踏まえると、はい、利下げ期待するのはちょっと早かろうという感じはしますよね、
うん、そうですね、そうするとやっぱり各マーケットその利下げ4回も織り込み始めてるっていうことはですよ、その期待外れみたいな動きになった時に調整はやむなしって感じですよね。
そう、その部分はあると思うんですよね、
はい、
特に金利はよくドル円でも言われますけれども、こう投機筋のポジションの傾きが大きい。で、特にベーシス取引って言って金利のこう先物をショートしている人たちが多いようで、はい、ものすごくやっぱりショートポジションが積み上がっていたので、ちょっとそういう需給のノイズでですね、金利低下が、に拍車がかかってしまっている面も、あるのかなと思うんですよね。
アメリカのその金利、まあ債券市場ってものすごい大きいって聞くじゃないですか、でもそれでもやっぱり投機筋によってそういう動かされ方がしたりするんですね。
そうですね、短期的にはちょっとその部分も強いので、おそらくちょっとそういった金利低下の部分もあるのかと思うんですけれども、
はい、
やっぱちょっと一巡したら一旦金利は低下も止まるのかなという感じはしています。
そうするとちょっとどういうふうな他のマーケットが動きを示してくるのかってことも考えておかなきゃいけないと思いますけど、金利がだからある程度の水準で止まる、株式市場はどうだろう。
また利下げ期待が剥落することになりますね。まあ基本的にまあバリエーションを動かしてしまいますよね。ちょっとまあそこは要注意かなとは思うのと、あとなのでまあちょっと利下げ期待に要注意ですっていうのは、そういったちょっと短期的にすぐちょっと期待はしづらいですよっていうのと、あともう一つ、そもそも利下げするときって、まあおそらく5年後半かなと思っているんですけれども、はい、利下げってなったときには、やっぱりこう過去見てもそれって景気が悪い状況なわけですよね。
はい、
そうすると、利下げでこう株を買いに行くというよりは、やっぱりちょっと景気の状況を確認する必要はあるかなと思っていて、
はい、
まあ過去見てもやっぱり利下げ期の株価っていうのは基本的に利下げするときって、リセッションに入ってしまっているというのが、まあ、過去の状況でもあるんで、ソフトランディングしたっていうのが大体まあ95年ぐらいの時にそういうケースは 見受けられるんですよね。
95年の時はソフトランディング、その時で株価どうなってたんですか？
堅調ですよね。堅調です。はい、
はい、
例えば利下げ期って90年とか2001年とか2008年とか、基本的にまあ IT、まあ90年の景気後退もありますけど、2001年で IT バブルが崩壊してるとか、はい、あと金融危機ですよね、2008年の。あと2020年にも利下げはしましたけれども、うん、コロナで。この時は全部基本的にはマーケットは調整してしまっていて、はい、で95年の時は利下げをしながらソフトランディングがなされて株も堅調だったんですけれども、なのでまあ今回もそうなってくれれば非常に良いんですけれども、はい、ちょっと違いがあるとすれば、95年の時っていうのはまだ失業率に改善余地があったんですよね。
へえ、あ、そうなんですね。
でまあしっかりこう改善してくれていた部分はあるんですけれども、今回って非常に失業率が低いので、
いやそうなんですよ。ここから改善するっていうとすごいことですよね。
そうですね、まあ、そこ張ってくれないとっていう感じですよね。
うーん、それでまた給料どんどん上がっていったらまたインフレ再燃って感じになりますからね。なかなか難しさもあるでしょうけど、そうするとじゃあ95年の時のソフトランディングと比べると、やっぱりその雇用のところをしっかり見ていかなきゃいけないって感じなんですね、今回はね。はい、
まあ、結局雇用と物価に話が戻って
ぐるぐる回りだ結局そうですね。でも経済統計も若干やっぱりちょっと気になる数字も出始めましたけど、それでも それでもソフトランディングってやっぱり皆さん言ってますもんね。
やっぱり7、9月はもうものすごく強かったですねっていうのがあって、10、12からは調整していくと思われながらも、やっぱり徐々に数字は堅調ですよ ね、GDP Now なんか見ていても、まあちょっと底堅い状況が続く年前半、来年前半はそんな感じかなと思うと、やっぱり利下げ期待は難しいですし、で実際利下げにもし年後半なるんであれば、景気の悪さっていうのをちょっと確認しないといけない。やっぱり利下げが本当に起きるんであれば、債券投資ってものすごく良い状況ではあるんですよね。まあ、
そうですよね、これだけの金利ですから ね、うん、どっと流れそうな感じがしますよ。
値段が上がる余地がもう相当ありますから ね、
価格上昇もね、はい、ソフトランディングになると思います、塚本さん？
まあ、ソフトランディングになってほしいとは思ってますけれども
みんながね、
ただやっぱり過去を考えても、ちょっとこれまですごく良かった状況でものすごい利上げをしているわけですから、やっぱりそれなりのこう巻き戻しっていうのは覚悟しておいた方が良いだろうなと思ってます。
わかりました、覚悟しておきます、はい、また次回もお話伺います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、あっという間にお別れの時間です。ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週、また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。ありがとうございました。